Right knowledge. Right knowledge. Love and Red.
Love and Red ではアーティストや HIV の研究者、お医者様、啓発活動をなさっている方々をお招きしてお話をお伺いしていきます。さあ今夜お迎えしたのは国立病院機構大阪医療センター HIV エイズ先端医療開発センター長白坂拓磨先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。国立大阪医療センターの白坂です。去年もお世話になりましたが今年もよろしくお願いいたします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、
お会いできて嬉しいです。
はい、
さあこのラブ&レッド、先生もおっしゃってくださいましたが、昨年の11月から12月にかけてこの FM 大阪でお届けしてきたプログラムなんですが、なんとレギュラー番組になりましたよ。ということでね、改めて白坂先生にはお世話になろうと思っております。
いやいや本当に嬉しいことです。
はい、その際にはアーティストの吉田山田のお二人も一緒に番組を届けていったんですが、エイズ HIV の啓発運動にも関わっていらっしゃる辻博之さんもお迎えしていろんなお話、そして正しい知識をお話しいただきましたが、先生あの時どうでした？
そうですね、あの時、まあ吉田山田さんが、出演してくださって、で彼ら自身の言葉でこの問題をどう考えているか、あるいはどう考えていくべきかみたいなことをリスナーの皆さんに呼びかけるような感じですね、一緒にこの問題を考えて、くれはったような気がしてすごく良かったなと思いますね。
ちょっと青春時代の男子あるあるなお話とかもありましたもんね
そうですね、
はい、はい。さあこの番組では HIV、AIDS に対する正しい知識を学んでいくとともに、LGBT に対する偏見を解消していくため、さまざまな方の体験談やご相談にもお答えしていこうと思っています。白坂先生にもぜひお力添えをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ今週と来週は番組のオープニングということで、正しく知る、予防検査、もしもプラスラブというこの4つのテーマで先生にお話をお伺いしたいと思います。ではまずは正しく知る。現在の日本、世界では HIV、AIDS の感染者の数はどのように今は推移しているんでしょうか？
はい、ちょうど先日厚生労働省の AIDS 同行委員会が平成26年、2014年1年間の AIDS 発生動向について調査結果を、5月27日にですね、発表されています。
はい。
で、その報告を見ますと、2014年、新たに報告されたエイズウイルスといいますが、正式には HIV ですね、この感染者の方、そしてエイズを発症された患者さんの合計の数が1546人と過去3番目に多い数でした。でまたエイズを発症して初めて感染が分かった人が455人で過去4番目に多かったんですね。
あんまり良くないですね。
そうですね、このことはエイズを発症して初めて分かった、つまり早く検査を受ければエイズになる前に HIV という診断がつくはずなんですが、この455人の方はエイズを発症して初めて分かったということですね。でまた新たな感染者1091人のうちで20代が349人、これは実は過去最多なんですね。
過去最多、
はい。で年代別で見ても30代を抜いてしまって最も多かったということで、若い人での感染が広がっているんじゃないかということが非常に危惧されます。
はい。
で人口10万人あたりの感染率というのがあるんですが、
はい、
それで見ても20代は他の年代に比べて増加傾向が目立っているんですね。で地域別に見ますと、東京、大阪、名古屋という三大都市を含む地域からの報告が全体の約8割を占めるんですが、
はい、
九州地方からの報告が最近増えていて2年連続で増加。で人口10万人あたりのエイズ患者報告数っていうのもあるんですが、これで見ると、一番多かった県はなんと沖縄県ってことなんですね。
沖縄県、
はい、
ちょっとなんかイメージなかったですね。
そうですね、だからこの人口層もつまり患者数はそんなに多くなくても、沖縄県の人口で割ると日本で一番多い数になったっていう意味ですね。
どれもやはり増えている傾向が多いということなんですけれども、はい、20代が特に増加傾向ということなんですが、何か原因はあるんでしょうか？
はい、これはいろんな、ことが想像できますけど、20代の方、今この番組を聞いている方も HIV あるいは AIDS あるいはどうやって打つってことを皆さんご存知でしょうか。
じゃあいざ説明してくださいと言って、はい、それを答えられる20代が少ないということなんでしょうかね。
つまり身近な問題として考えていなければいつの間にか感染が広がっているという可能性もありますよね。
やっぱり関心を持つか持たないかでこれだけ変わってくるということなんでしょうかね。
あり得ます。
改めてこれらの結果を受けて先生はどのようにお考えになられますか。
はい、先進諸国の中で日本だけがエイズの患者数が減らないということが問題とされていましたけれども、それだけではなくてその年代的な広がり、去年などはシニア層での感染が話題になったりしてましたけど、はい、今年問題になってきたそのやはり若い人がちゃんと取り組まないといけないっていうことが明らかになったっていうことは、まあ、大変なことじゃないかなと思いますね。
そうですよね。そんな20代の方々にももっとね関心を持っていただくために、改めてこの HIV、AIDS というのはどう違うのかというのも教えていただけますか。
なるほど、はい。AIDS は日本語で言うと後天性免疫不全症候群、非常に難しい名前ですけれども、
はい、
これを簡単に言うと後天性、つまり生まれた後にかかる。若い頃は元気だったんですが20代30代になってから免疫不全、これは免疫の働きが低下してくる。でそういうことによっていろんな免疫不全の症状が出てくる病気っていうのが AIDS なんですね、
はい。
で一方その AIDS を引き起こす、これはウイルスが起こすんですが、そのウイルスの名前が HIV で、これは日本語で言いますと人免疫不全ウイルスというんですが、
はい、
これが HIV、 つまり HIV が人に感染をしてそれがずっと病気が進んで出てくるのが AIDS という病気なんですね。
じゃあいざ感染してしまったらどのような症状が起こるんでしょうか。
はい、HIV に感染しますと、まあ、多くの人で通常6から8週間して、まあ、血液の中に HIV の抗体ができる、あるいは症状から言うと、まあ、大体1月前後と言われるんですが、
はい、
インフルエンザに似た症状が出ることが知られています。
ということはすぐには症状が出ない、まあ、分かりにくいということなんでしょうかね。
そうですね、そういうふうに言えます。でこの症状からは HIV 感染しているかどうかを確認することができないということがあって、結局その検査を受けないと分からないんですね、
はい。
HIV 検査を受けることで初めて感染の有無というのを確認することができます。
そう思うと大丈夫と思っても検査をすることはとっても大事なことなんですよね。
おっしゃる通りです。でその検査をもし受けませんとですね、どうなるかというと今のインフルエンザのような症状は自然に治ってしまいますね、
はい。
でその後自覚症状のない時期、無症候期と呼んでいますが、これが数年、まあ、大体10年ぐらいという人も多いし、最近はもう数年で病気が進んでしまう人もいるんですが、まあ、そういうふうな免疫がだんだん破綻していって進行しますと病気と戦う抵抗力、免疫が低下し、本来なら自分の力で抑えることのできるようないろんな、まあ、力の弱い感染症がいっぱいあるんですね、カンジダだとかヘルペスとかいろいろあるんですが、
はい、
そういうものが、体が弱ってきますといろんな病気として出てくる、つまりそれがエイズ発症と言われるものとなります。
もう知らない間に発症しているというのは本当に怖いことですよね。
そうですね。
あと先ほど LGBT という言葉が出たんですけれども、これの説明もお願いできますか。
はい、まあ、最近はよく使われているのでご存知の方もおられるかもしれませんが、 L はレズビアンの L、 G はゲイの G、 B はバイセクシャルの B で、 T はトランスジェンダーの T ですね。で LGBT は当事者が自分たちのことをポジティブに語る言葉として北米あるいはヨーロッパで使い始められ、最近では日本でも使われるようになってきています。
やはりこう今までのイメージといいますか、例えばメディアでの影響もありましたけど、ゲイの方が特にかかるという病気のイメージもあるんですが。
はい、確かに、AIDS 同行委員会の報告を見ましても感染者の方の多くは男性 でそれぞれの方が感染経路としてお答えになっているような男性同性愛者の方での感染、男性同性間での感染がほとんどですね。ですけれども女性の方はいないのかというとそうではありません。女性の感染者の方も2014年は、前年に比べて2件増えているというふうなのが実際のところですね。
増えてるんですね、
はい。
あともう一つどうしてもイメージに持っているのはもう治らないんじゃないかと思っている方も多いと思うんですが、
はいはい、まあ、これは大事なことでそんなことはもうありません、1996年97年を境にこの治療、この疾患に対する治療は大きく変わり、今ではもう慢性の疾患、ちょうど糖尿病や高血圧という病気皆さんご存知と思いますが、
はい、
そういうふうになってきてますので、ただ 早く治療を始めて、きちんと服薬を続けるっていうことが大事なんですけれども、そうすれば日常生活も問題なく送れますし、寿命も全うできるという時代になっています。
今の先生の言葉を聞いてほっと安心した方もいらっしゃると思うんですが、何でもやはり正しい知識を持っていただくことが大切ですね。
おっしゃる通りです。
正しく知るということで、 HIV エイズについてお話を白坂先生からお伺いしましたが、じゃあ続いては予防検査、こちらに移りたいと思います。こちらどうでしょう、検査される方の数は増えているんでしょうか。
はい、エイズ同好委員会の報告によりますと、保健所などでの検査の件数ですが136,400件ということで、前年よりも約5,000件増えているんですね、
うん、
これは非常にいいことだと思います。その一方で相談件数は145,401件と、08年の約23万件に比べると大幅に減っています。でこれはひょっとしたらですね、
はい、
多くの方がまあまあ自分は関係ないと思っているのかもしれません、あるいは大丈夫と思っているのかもしれませんし、まあ、もっと分かりやすく言うと関心がなくなっているんじゃないかということを心配します。
じゃあこのオンエアをきっかけにちょっと私も検査してみようかなと思われている方も多いと思うんですが、じゃあ検査方法はどうしたらいいんでしょう。
はい、これは日本では無料匿名検査場っていうのはたくさんあります。まあ、皆さんご存知の保健所、あるいはこの近くだったちょっとキャストナンバーとかありますが、
はい、
HIV 検査相談マップっていうのを見ていただくと非常に詳しくありますので、そこで無料検査とか郵送検査、即日検査などをご覧になって自分でいいのを受けていかれたらどうかなと思います。
うん、まあ、どういった形でも必ず検査を受けていただきたいですね。
はい、
じゃあ検査以外では感染したっていうのはわからないんですね、これ。
そうですね、
うん、
でこれは専門家によって違うんですが、
はい、
去年455件のエイズの患者さんが報告されたって言いましたね、
はい、
ということは実際にはその4倍、あるいは6倍、あるいはひょっとしたら10倍いるんじゃないかと。もし10倍とすると4,000人、自分はエイズなのに気づいてない人がいるかもしれないということになるんですね、
はい、
で検査を受けていないということはもう一つ考えないといけないのは二次感染、つまり自分がHIV に感染をしているということを知らないでその間に他の人に移す、これも人によると思いますが多くの人に移してしまっている可能性があります。
うん、
で検査を受けた人の数が年間約10万件として計算すると、人口から言うと 0.1%、 つまり1000人に1人しか受けていないということですので、
はい、
もっと受けていただいた方がいいんじゃないですかね。
数字に表すとこれだけ少ないんだなっていうのを実感したんですが、こう自分は大丈夫と思わずに大切な人を守るためにやはり早めの検査を心がけていただきたいですよね。
はい、大事なことです。